今はあの使徒信条について連続のお話をあのしておりまして、先週は読みに下りというところまでいたしました。で今日は実はまだ受難節にも入っておりませんで、あの季節から言いますと復活の話を今すでにするというのはちょっと早すぎるんですけれども、しかしまああの順番ですから、それに従って今日は復活についてお話をしようと思います。いずれ復活祭の日が来たらまたあのもう一回イースターについての説教をしなければなりませんが、その時はその時で考えます。あのイエス・キリストが復活された、十字架につけられて、死んで葬られて、そして黄泉に下って、というふうにあの使徒信条の中には書いてあります。そして3日目によみがえったと。でこれがキリスト教の信仰の告白です。でこのキリストがよみがえられたというそのことに関する聖書で最も古い資料はどこにあるかと申しますと、あの一番古い資料はコリントの第一の手紙です。コリントの信徒への手紙1というところですね。そこの15章の最初の部分にあります。これは新約聖書の320ページですが、15章の3節から6節までというふうに普通言われておりますが、そこを読みますとこんな風です。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ大部分は今なお生き残っています。それからあとヤコブにも現れて、そして最後に自分にも現れたと、そういうことがあのそういう言葉が続くんですね。しかし肝心の部分は大変簡単でありまして、あのこれはパウロ自身もあの自分も受けたものだというふうに言っておりますように、パウロよりもさらにあの早くに出来上がっていた伝承だろうと思われるんですね。それは教会の中で信じられて伝えられていました。それをパウロ自身も受け止めたんだというんです。で自分でこしらえた言葉ではないと、自分も受けたものだと、そういうのがあの最初に彼が断っている言葉の意味です。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。でそういう気持ちで読んでみますと、これはあの大変感銘であるということと、覚えやすいように韻を踏んで書かれているという、ちょうど詩のように、短いものであるということがわかります。私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、3日目に復活したこと、そして誰それに現れたことで書いてある内容はそれだけなんです。大変単純なんですね。でこれがあのおよそ新約聖書の中でキリストの復活について伝えている最古の資料だと言われているんです。それからこれと並んで古いのがあの今日の説教のテキストとして選んだマルコによる福音書の16章です。1節から8節まで、ここは先ほど東谷さんが読んでくださいましたので、あのもう一度読むということはいたしませんけれども、でここはあの普通空虚な墓と呼ばれているお話です。 3日目に3人の女の女性の弟子たちがお墓に行った。イエスの亡骸に油を塗るためにお墓を訪ねていった。そしたらそこにイエスの亡骸がなかったということであります。で、空っぽの墓といううつろな墓といいましょうか、そういう話として広く伝えられている、ところですね。で、この2つが新約聖書の中では最も古い資料だと考えられています。で、これを2つとも並べてよく見てみますとですね、この2つの資料には共通する点がいくつかあるということに私たちが気づきます。で、書き方はそれぞれ随分違うんですけれども、共通する特徴がある。で、2つだけここでは述べてみたいと思いますが、1つはイエスの死ということが確認されているという点であります。イエスは完全に死んだんです。死んだと思ったおとみさんがまた現れたという、ああいう話ではないんですね。完全に死んだのです。で、このイエスの死が確認されている。で、コリントの方では死んで葬られたという言葉がありまして、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、で、こういう書き方なんですけども、死んだこと、葬られたことという言葉の後にちょっと一息あります。そして聖書に書いてある通り3日目に復活したと、そういうふうに続くんですね。一種の休止符みたいなものがこの間に置かれておりまして、つまりすでに取り返しのつかない時間が経過していると、そういうことを示しているものだと私には思われます。3日目にということはそれでしょう。で、3日目にっていうのは年頭の説教でも渡辺さんのお宅で、持たれました年頭の説教でも、申したことなんですけれども、ユダヤ教伝来の信仰から申しますと、神の救いの確実さを示す伝統的なユダヤ教の用語であるということです。人間の目には、神の救いということが、すぐに来るとは思えないけれども、しかし3日目に、つまり神の側から見ると確実に救いが来る、そういうことを示すためによく3日目にということを言うんだそうです。で、それはそうだと思いますけれども、人間的に申しますと、この3日目にっていうのは死亡が確認されてからすでに取り返しのつかない時間が経過してしまったという、そういうことじゃないでしょうか。ヨハネの福音書の11章に有名なラザロの復活の話がありまして、そこでは3日が経った、そして4日目にすでに入っている、私たちの愛するラザロが死んでから4日目にすでに入っている、そしてもうすでに亡骸が臭くなっている、そういう言葉が出てきます。ですから取り返しのつかない時間がもうすでに経過してしまったということでしょうね。3日目にという言葉にはそういうニュアンスがあるということを、私は申しておきたいと思います。で、マルコの方はどうかって言いますと、で、これも同じでありまして、イエスの死亡ということが確認されております。女性の弟子たち、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメ、この3人ですが、この3人がイエスに油を塗りに行くためにと書いてあります。で、イエスに油を塗るという行為はつまり亡骸に油を塗る、 せめて亡骸が腐敗するのを遅らせるために、ちょうど昔の人がミイラを作ったようにして油を塗るのです。でそのためにお墓に行った。で死亡宣告がなされた直後ならば、まだ温かい死体に取りすがって名前を呼んだり、命を呼び戻そうと泣き叫ぶということもしたでしょう。しかしその段階はすでに過ぎています。3日目です。でこの女性たちはイエスが死んだという事実を今ではもう動かしがたい現実として冷静に受け止めています。ですから油を塗りにお墓に行ったということなんですね。で私はこの、イエスに油を塗りに行くために香料を買った。でこの言葉の中に、この弟子たちのまあいわば涙が枯れてしまった後の死の現実を受容するしか仕方がないと、そういうふうに思っている、そういうこの人たちの、まあ、一種の冷静さみたいなものを感じます。すでに時間が経過しているんです。ですから復活に関する2つの物語、2つの記事はいずれもイエスの死ということを確認しております。でこのことをまず私たちははっきり考えておく必要があると思います。で2番目の共通の特徴は、これは今述べたこととも少し関連するわけでありますけれども、その完全に死んだイエスがよみがえった。でその復活ということについて、それはまあいわゆる蘇生という現象ではなかったということです。でそのことがここには非常にはっきりと書かれてあります。でコリントの方では、聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ただそれだけですね。そしてあと現れたと書いてあります。ここには肉体がよみがえって何か息を吹き返してまた生ける体になったというふうなことについては何一つ書いてありません。復活したということとその事実と、それから弟子たちに現れたという、そのことが書いてあるだけです。でマルコの方では墓が空っぽだった、誰一人イエスの体がまたムクムク動き出すというふうなところを見た人はいませんし、そういうことを報告している記事もありません。蘇生ではないのです。で蘇生というのは死んだと思ったけれども実は生きて、実は死んではいなかったっていう、そういうことでしょう。まあ、最近よく言われる臨死体験っていうことだと思いますが、これはこの蘇生ということならばよくあることでありまして、これは人間の肉体の可能性の一部だと言ってもいいと思いますね。その死に方によってはまたひょっこり生き返ると息を吹き返すというふうなこともないとは言えません。しかしこの蘇生というのは復活ではない。蘇生した人はいずれは本当に死ななければなりません。そういう時がやがて来ます。ですからこのマルコの16章もイエスが蘇生したっていうふうなことを言ってるんでは決してないんです。そういう出来事については聖書は、新約聖書は一言も述べていません。ですからヨハネの11章に出てくるラザルの復活の物語っていうのは、あれはちょっと不思議な話ですけれども、一つの印だというふうにヨハネは言っております。 いずれにせよ、キリストの復活というのは蘇生ということとは違います。でこのことが第二の特徴ですね。それじゃあ一体復活っていうのは何か、でそのことをお話ししなければなりませんが、先ほども申しましたようにコリントの手紙の方では現れたという言葉が盛んに使われます。で何べも何べも使われます。現れた。そしてその現れ方というのはまあちょっと説明しますと、現れたっていうそのギリシャ語ですけれども、ゴッセイという言葉が使われておりまして、それはもともと見られた、見られたというふうな感じの言葉なんですね。弟子たちによって見られた、そういう言葉から来ております。で、ですから昔からその現れたっていう言葉の内容は一体何だろうということについて神学者たちがいろいろ議論をしておりまして、である人々はこれは幻を見たっていうことなんじゃないかっていうふうに、そういう人もいるんです。あるいは、主観的な思い込みに過ぎなかったんではないか、そんな解釈をする人もいます。しかしそれにしてはですね、この現れ方はちょっと不思議です。例えば500人以上の兄弟たちに同時に現れたということが書いてありまして、でこれは幻想と呼ぶにはあまりに、客観的すぎます。つまり500人以上の人々に同時に見られるということが起こったというんですね。これは単なる幻想ではない。で、あるいは主観的な思い込みといったものでもありません。そういうもんじゃないってことをパウロはあそこで言ってるんです。で、そもそもコリントの縁が伝えている伝承というのは、パウロよりもずっと古いものでありますけれども、その伝承の中で言われていることというのは、単なる主観的な思い込みっていうふうなものではないということではないでしょうか。幻想っていうふうなものじゃない、思い込みでもない、そういうふうにコリントの手紙は述べているんだと思いますね。で、同じことを新約聖書の中にいろいろと伝えられているいくつかの復活の物語はいろんな形で述べております。例えばルカの福音書はエマオ途上のキリストという大変魅力的な物語を展開しておりまして、ルカによる福音書の24章ですが、そこにはこのエマエイエスの復活のことを聞いた弟子たちが、エマオというところへ向かっていく、旅をして、その途中で、誰だかよくわからないような人と出会って、その人と一緒に歩きながらいろいろお話をするという、そういうことが書いてあります。これは新約聖書の160ページですね。24章の13節以下がそれですが、いちいち読みませんけれども、エマオ途上のキリストという名前で知られた有名な話です。で、これによりますと、復活されたキリストは初めはそれとはわからないんですけれども、弟子たちと一緒に歩きながらいろいろ話し合う、聖書のことを話し合う、そして一緒に宿屋に泊まって食事もする、そういう話になっています。で、これは幻でも空想でもないということを示すためでしょう。そして食事をしているうちに弟子たちの目が開けて、あ、この方はキリストだということが分かるんですね。その場面だけちょっと読んでみますと、29、28節以下、 一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから。と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。で、こういう話なんです。で、レンブラントがこの場面を何枚か絵に描いておりまして、大変素晴らしい絵だと思いますけれども、一枚ほとんどスケッチに近いような素朴な描き方で描いたものがあって、それはイエスの姿が見えなくなったという場面を大きな光のような、もので表しています。とても印象的な絵です。このルカの福音書の話は、イエス復活したイエスというのは単なる幻想ではないということを言いたかったのではないか、そう思います。で、ヨハネの福音書の方に行きますと、イエスが復活したということをどうしても信じないと最後まで頑張っていた弟子がおりまして、それはトマスというんですけれども、その疑うトマスにその手と脇腹をお見せになる。この話についてもレンブラントの有名な絵があります。両手にこう深く、釘で傷つけられた跡がある。それから脇腹に槍で刺された跡がある。その傷跡に、自分は指を突っ込んで確かめてからでなければ決して信じないとトマスは言ってたんですけれども、そのトマスに向かって指を入れてごらんというふうにイエスがおっしゃるんですね。で、これもやっぱり同じだと思います。単なる空想ではない、それは現実だ。で、しかし現実とは言いましても、私たちが普段こうやって見たり聞いたり手で触ったりしているような現実とはちょっと違います。で、そのことを表すために、例えばルカはその食卓についている時に目が開けて、それがイエスだということが分かった、分かった途端に姿が見えなくなったと書いてあります。これはいわゆる一般の現実ということとは違うんだということを言いたいためでしょう。ヨハネでもそうです。弟子たちが集まって、不安のあまりみんなで集まって鍵をかけて中でひそひそ話して、そこへですね、その鍵をかけた部屋の中へイエスがスーッと現れたっていうんです。そういう話がヨハネの福音書に出てきますね。で、これはやはりイエスがよみがえられたというのは現実であると彼ら信じていたけれども、しかしその現実というのは我々が普通体験しているような現実とは違う、そういうことを言いたいためだろうと思います。で、そうなんですけれども、つまり現実であるというふうに聖書は力を込めて語っている。しかし同時に我々が普通体験するような意味での現実とは違う現実なんだということを言う。それは信仰的な現実です。信仰によって見えてくる。信仰によって私たちの生活の中に深く理解される、受け入れられる、そういう現実です。で、決して主観的な思い込みではありません。で、もしもそれが単なる主観的な思い込みに過ぎないというふうなことであったならば、イエスの死後2000年経った今、世界中にイエスを信じて生きている人々がいるということ、イエスの生き方に倣って愛のために奉仕しようとしている、そういう人々が後を絶たない、 そういう形でイエスの言葉が2000年経った今でも人々の中に力を発揮し続けているという、その現実を一体どう説明したらいいでしょうか。主観的な思い込みであったならばやがて消えていきます。それを経験した人々が死んだ後、それは消えていきます。2000年もの間人々を動かし続けている真実で、それを私たちは一体、もしもそれが単なる主観的な幻想であったとするならば、どう説明できるか。で、ストーフ氏に書いたアンクル・トムス・ケビンという小説がありますが、あれは最近では、黒人の間であまり評判がよくありませんけれど、その黒人奴隷制度そのものに反対したわけではないという、そういう理由で、黒人はあまりよく言いません。しかし私は読んでいて、随所に心を揺さぶられるような箇所が、あると感じていました。その中で一人、幼いお嬢さんが死んでしまう、ご主人のお嬢さんが死んでしまう。それでお父さんはもうすっかり参ってしまって、生活が乱れていくわけですけれども、そのトムという黒人の奴隷がそのことを大変心配して、そのお嬢さん、エヴァンジェリンというお嬢さんと仲のいい、とってもお互いに、まあ年は孫とおじいさんほど違うわけですけれど、一緒に聖書を読んだり賛美歌を歌ったり、心からこの、女の子エヴァンジェリンを愛していた、その奴隷のトムですけれど、自分も悲しい。だけれどそのお父さんがそんなに悲しんでるのを見ていられなくなって、ある日部屋の中に入っていって、そのお父さんを励まそうという、そういう場面があります。で、教育がありませんから、字なんかも読めないわけですけれど、そのエヴァンジェリンお嬢さんに読んでもらった聖書の言葉とかですね、そういうのを一生懸命なって引きながら励ますんです。そしたらそのお父さんが大変心を打たれて、不思議なことだって、そういうところがあります。千何百年も前に生きて、そして死んだ人の言葉が今でもこんなに人の心を打つのか、不思議なことだ、そういう場面があります。私は本当にそうだと思うんです。私たちみんな一人一人そうだと思いますけれども、2000年前に生き、そして死んでいった方の言葉がこんなに私たちの支えになっているのはなぜか。そういう形でイエスは生きているというふうに言うほかはないんじゃないでしょうか。で、使徒信条は十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下ったイエスが3日目に死人のうちからよみがえったと告白しています。で、私たち一人一人の人間と全く同じように、人生の苦しみや死といった現実を完全に味わわれたあのイエスが、そのことによって滅びたのでも過ぎ去ったのでもなく、3日目に死に打ち勝った、そして今も生けるものとなった、そう信じるんです。で、これはある意味では私たちに約束されている将来です。やがて私たちもこの人生を終わって葬られるでしょう、そういう日が来るでしょう。しかしそのことによって私たちは 滅びていくのではありません。光り輝くような命の世界に迎えられるのです。でそれは私たちの将来に起こることです。それをイエスは先取りするようにして復活されました。光の中に、永遠の希望の中に、彼は今も生きています。でそのことをマルコによる福音書は大変印象的な言葉で、書いています。つまり白い衣を着た若者が、これはまあ天使と考えていいと思いますが、レンブラントの絵ではその白い衣を着た若者はいずれも、背中に羽を生やしています。まさに天使なんですね。その白い衣を着た若者がその3人の女性の弟子たちに向かって、あの方はここにはおられないと言ったって言うんですね。あの方はここにはおられない、つまりお墓の中にはいらっしゃらない。お墓っていうのは過去が支配する領域です。死が支配する、過去が支配する領域、それが墓の中です。しかしあの方はここにはいらっしゃらないとその天使たちは言いました。天使は言いました。そして復活したイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれると、その居場所を明らかにするんです。でガリラヤというのはどういうところか、それはイエス・キリストがあの神の国が近づいたという福音を宣教することを始められた場所でありました。マルコによる福音書1章を読みますと、そういうふうに書いてあります。ガリラヤでその宣教を始めた。でガリラヤというのはエルサレムの都から遠く離れた辺境の地です。何も都会から離れてるから悪いっていうわけじゃありません。エルサレムには神殿がありました。でユダヤの人々はそこに神様がいらっしゃると信じていました。そしてそこには教習以上のものを感じていました。ですから巡礼の旅というのがたびたび行われたのです。でエルサレムというのがユダヤの人たちにとっては心の拠り所だったんですね。で今のイスラエル共和国の人たちがなぜそのことに固執するかというと、やっぱりそういうことがあるからでしょう。ところがイエスはエルサレムでは活躍しませんでした。ただ死ぬためにそこに入っていきましたけれども、彼の活動の拠点はガリラヤだったんです。でこのことを私たちはちゃんと踏まえておく必要があります。ガリラヤ、あの神殿があると言われていた、多くのイスラエル人が心のふるさとと感じていたあのエルサレムから遠く離れた辺境の地、それは神の恵みから遠く離れたということと同じ意味にしばしば取られました。ですから異邦人のガリラヤっていう言い方が出てきますし、暗闇と呼ばれました。ガリラヤは暗闇である、それは死の影の土地である、そういうふうに呼ばれていました。でそのガリラヤには貧しさとか病気や差別に苦しんでいる人々がたくさん生きていました。その人々とともにイエスは彼の人生を始めたのです。それが彼の本来いるべき場所であった、ガリラヤ、ガリラヤのナザレに生まれた、言われるナザレ人イエスと言われる。でそれが彼の本来いる場所でありますし、そして死んでよみがえったキリストはそこにまた行くっていうんですね。天使はそう言います。 あなた方より先にあの方はガリラヤへ行かれる。そこでお目にかかることができる。言うんです。で、つまりそういうところで彼の生涯の技が継続されていく。復活っていうのはそういうことです。本当に苦しんでいる人々がいるところ、そこにイエスが行く。おそらく私たちより先に行っていく。そしてそこで彼の生涯の技が継続される。復活っていうのはそういうことです。イエスはお墓の中で虚しく朽ち果てて過去のものになるというような、そういう方ではありません。彼は本来いるべき場所で生き続けます。ガリラヤに先に行き、そこで彼の生涯の技を継続されます。そのことが死人の中からよみがえったという、その言葉の意味じゃないでしょうか。で、使徒信条は、このような聖書の信仰に基づいてこのことを告白しているんだと思います。祈ります。主なる神様、あなたの導きによって主の日に、この美しい日に、御前に集められて皆を賛美することを許されまして、心から御礼申し上げます。私たちは死人の中からよみがえったキリストが私たちより先にガリラヤへ行かれたという聖書のメッセージを聞いています。どうかそのことを心から受け入れ、信じることができますように、私たちの目を開き、心を打ってくださるように、あなたの聖霊の助けを切に祈ります。お一人お一人の上にあなたの恵みが豊かでありますように。私たちの群れに属するお一人お一人のことを今覚えています。遠くにいる人、病気がちの人、さまざまな問題を抱えている人、そして病床にある人、お年を召された方々、一人一人のことを私たちは今祈りのうちに覚えています。どうかあなたの帰り身がお一人お一人の上に豊かでありますように。私たちのこの小さな群れが一つの目標をあなたから与えられまして、その目標に向かって一歩一歩今歩いています。どうか復活の主が私たちの歩みと共にいてくださるように祈ります。そして本当に良い街道が建てられ、そこで本当に良い宣教の働きがなされますようにお導きください。私たちの国のために祈ります。多くのことがあり、そして私たちはしばしば望みを失いそうになることも多いのですけれども、 どうか死人の中からよみがえりたもうたキリストを見上げて、新たに希望によって支えられますように、あなたの導きを祈ります。世界の平和のために祈ります。また一つ小さくありますが、中東で和平の前進が見られました。そのことを感謝いたします。ただ人間の作り出す平和はどんなに脆く弱いものであるかということを私たちは身に染みて感じています。どうかあなたの力を、あなたの導きを与えてくださり、この地上から無意味な流血が絶たれますようにお導きを祈ります。病床にあられた黒川さんが、あなたの恵みによって少しずつ状態が改善されているということを伺いまして、あなたが祈りを聞き届けてくださったと、私たちの心は喜びに満ちております。どうか引き続きあなたが共にいてくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。